またいつまでも我が子のことを思い出したいというので、今なら写真というものがあります。昔はそういう便利なものありませんから、絵描きを連れてきた。で、まあ、蓮如様に一番の家、鹿の子のこそで。これはまあ、おそらく、総絞りの着物でしょうね、鹿の子絞り。そういうまあ、高価な、まあ、着物を着せて、おそらくこれが一丁ろうそくでしょうが、それをその着せて、自分の膝に、デートへ出る姿を絵描きに描かせられた。それを懐中なさって、いよいよ別れる日はいつ別れたらいいかといろいろお考えになりまして、ちょうど12月の28日の夜別れよう、月こそ違え五海さんのご命日、そういう決心をされまして、その日の来るのを待っておいで、いよいよ28日のも夕闇迫る真っ暗になりますのを待ってらっしゃる。そこでいよいよこれが最後だと、お別れせんならんと、わしが去ったその後どのような日を送るだろうか思うと、もうどうしてもじっとしとれません。それで自分のこのお子様である蓮如様を自分の膝に抱いて、しげしげ眺めりゃ眺めるほど、親子の情のぶつかったというか、前生の約束というか、ここで性別生き別れをせにはならん。もう泣けて泣けてどうにもならん。ボロボロボロボロと涙をこぼいて、しげしげと我が子眺めて泣いてらっしゃる蓮如様は、なんでお母様泣かしゃるかわからんです。これはきっと私がお母様のお気に召さんことをして、お母様は悲しんで私を見つめながら泣いとへ出るんだと。そういう、まあ6歳、呼び年6歳ですから、今年、今で言うたらまあ5歳です。で、もみじのような、この両手で流れるお母さんの涙を拭きながら、お母さん、泣いてくださる。マロが老いたをしたのでしょう。お気に召さんことをしたのでしょう。明日から英子になります。どうぞ泣いてくださるな、お母様がお泣きになれば、マロも悲しくなるんです。泣いてくださるの、明日からはいい子になりますから。言われや、もうお母様たまらんこと、いやいや、あんたに何の罪もないけれども、このお母さんが今なぜ泣いとるか、いくら説明をしてもあんたには今ではわからん。やがて大きくなった時、あの時お母様があのようにとめどもなく涙流いて泣かしゃったは、こういうわけかということがわかる時代が来るでしょう。今ここで何と説明してもあんたにはわからん。じゃがマロよ、お母様の言うことをよく聞きなさい。五海さん様の御教えがだんだんだんだんと薄らいできて、このような戦争の長い間の戦争のためもあるが、お念仏の声が全然聞こえんようになってきた。ご本山も雨が降れば傘を裂いていなけりゃじっとしとれんほどの雨漏りのするような荒れ御堂になってしまった。どうか稚児の一生の間にこのお念仏の教えを、五海山様ご在世当時のようにどうぞ盛んにしてください。これが母の願い、あんたのこれが務めですよと言いながら、抱いておいでになった蓮如様をその場へ掘り出て、夕闇の中に身を隠そうとなさった蓮如様は、これ今生のお別れというような感じがしたものか、虫の知らせということがあるのか、お母様、お母様と足にしがみついて、マロも連れてってください、泣き叫ばれるのを邪険にも、そこを突き放えて、まあ、行こうとなさったが、まつわりついていらっしゃるんで、離れることができる。そこで来ておいでになった鹿の子の小袖を、思わず引きちぎって、邪険な心をこいて、そこに蓮如様を蹴倒えていて闇の中に隠れてしまわれる。後のほど 西山の観世音菩薩の御前にこの引きちぎっておいでになったかの子の小袖の片袖が奉納してありました。だから蓮如様のお母様は西山の観世音菩薩だというような、まあ、伝説ができたわけですけれども、ただ今でもこのかの子の小袖というのは石山の観世音菩薩の門へ入りまして、ちょうど右手の方に宝物殿という、そこに蓮如様の来ておいでになったかの子の小袖が歴史的なものとして保存されている。ところが蓮如上人はもう一生懸命お母様を探させちゃった。ところがどこを探いてみてもお母様のありかがわからなかった。晩年になりましてようようそのお母様のありかがわかる。我が母は西国の人、西国の人なりと、ご一代切り書きの中にそういうお言葉が出ております。つまり西国と申しますと、中国から九州方面という、西国ですね。そこで一生懸命探させちゃって分かったんでしょう。これでそのお母様のおいでるところへ蓮如様飛んでおいでになって劇的な再会をされたということでしょうが、このお母様のおっしゃった一言が五臓六腑に染み渡り、大変なご難になさってもですね、それを思い出して、いや私には浄土真宗最高の責任がある、最後に別れたお母様が稚児の一生の間に消えかけた念仏の日を御解散御在世当時のように盛んにしてくれ、それが母の願いでありあんたの一生の務めだぞと、そういうことを思い出すと、その後へ来たこのママ親というのが手にも足にも乗らん、今日はここには誰もおらんわそのやつは。そんなほら昔はね、そういうママ子いじめちゅういろいろあったですよ。私が若い自分にですね、美濃の高田というところで芝居がありました。それが1週間連続でママ子いじめの芝居です。でだんだんいじめてきてね、最後にもいよいよそのこの子供をママ親が毒のそのお茶を飲ませて殺そうってことになってくるんですわ。えらい人気でありましてね、もうその小屋がはち切れるくらい毎日毎晩お砂お砂の聴衆であったんですが、でそのいよいよね、このなんか悪いものを土瓶の中へ七色っちゅうものを入れるんだそうですね。縁の下の青カビとか、あるいはその、なんかこの悪いものを七色こう土瓶の中へ入れ煎じて、それで、帰ってきて「のどが渇いた」って帰ってきたそのママ子にこれを飲ませるという芝居じゃん。ほいたらね、私はそれを見ておりましたらね、もう乾いてどうも並んでみんな寝やとんねや。ほんで今まさに土瓶から茶碗にこのその毒薬をついで、そして飲ませようということになったらね、もう向こうの方で見とったやつがね、思わず知らずダーッと走れてね、こうしてその舞台へ飛び上がって、このママ親にクソラギメやそなんのましてみろ俺が所詮だ、これは渋谷ボクスもあるか、これは渋谷でございます、渋谷ボクスもそれを逃したら死に番がやええほどいじめやがって言ってそらあそこまで真に迫ったね、みんなそらもう思わずしら渋谷だけど思わず舞台飛び上がってそんなもの逃してみやがれそら渋谷見とれるよ面白いやろそら真剣だもの、その蓮如様だってね、殺しはされなかったんですけど、えらい目に遭わしちゃったんですよ。ほら、 こんなことは今ねこんな時代でなまま子いじめなんてなことやる人はありませんけども、だけどねまあいろいろまあその、まあ、伝説といいますか蓮如様の一代記を調べてみるとね、お腹が減ったとおっしゃりゃね、一杯のご飯で腹が膨れるようにしてやる、細引きを腹や巻きつけねぐるぐるぐるぐると俺は腹が閉まっとるでね、一杯のご飯で満腹感じて腹が膨れたような感じになるでしょ、知ってることやったもんじゃわ、大ぶら方やで今で言う、そりゃ5000円じゃけどさ、そりゃひでえもんじゃわ、そりゃ俺は冬になるとサブでしゃあねえ、サブがっとえ出ると綿入れを作ったった喜んできさしちゃう。そしたら下妻の宝鏡がどうも若さんのお体変だと、綿入り来てもぞもぞもぞもぞ、それで顔しかしか変だ、そこで調べるわけにいきませんから、まあ勉強学問なさる時期にもなりましたので私がお預かりして勉強学問を教えましょうと言うて蓮如様借りてきてさ、それで女房にいっぺんこの綿入り調べよと調べたら、血ぬばりの俺がもう何十本と仕込んだるから体中ミミズバレになっといて、これはもうこんな状態ならお命にも関係するというので本山から返せと言われてももうしばらくお預かりする、もうしばらくお預かりするというので、でまあ返さなかったのが下妻宝鏡のおかげで蓮如様は命があったんじゃないでしょう。そういう悲しい旅ごとに本堂へおいでになって仏様の前で涙こぼえて、お母様、産んでくださったお母様を呼んでね、とえでる、お父様がですね、お前な本当に可愛いけれども中に挟まれてわしは日にち毎日苦しんどる、どうか許せよとおっしゃる、蓮如様が、いえお父様、あなたも苦しいでしょうが私どんな苦しゅうてもお別れしたお母様のあのお言葉が心の中によみがえってまいります、どんな悲しいこともつらいこともこらえていけます、慰めやわれたということもねと、まあそういう中でですね、ねようようまあ成人をされていくんですけれども、普通の御門跡様なら9つになれば出家得道でしょう、五家屋さんが9つで出家なさったから歴代のですね御門跡様は中世におなりになると粟田口の少年院でうなたば沿って回しちゃるちゅう例でしょう。ところが蓮如様は当になろうが住人になろうが得道の話も出んのでしょう。そら今日は女の人が大江でいかんけども、女のど根性ちゅうものは自分の産んだ子供に後が取らしてん、ほんで、ああでもねえ、こうでもねえ、べんべんと伸びたんでしょ。ちょうど17歳ですよ。本当にこれは私は例外だと思うね。蓮如様だけ。まあ、その上花別院といいましてね、富山県の。あそこの別院のご住職をしていらっしゃったお父様の弟さん、ご蓮氏です。その方がたまりかねて京都へおいでになりまして乗り込んでいらっしゃって、なぜ得道を受けさせんのだ、歴代の御門跡様は9つでお得道を受けになる例じゃねえ、これがアホや、吉毛やならしゃあないが人一倍優れた頭を持っている、それを得道を受けさせんとは何事だ、どんなことがあっても得道を受けさせるまではわしは京都をさらんと御本山へ座り込んでしまわれた、やむを得ず17歳で得道した、それで蓮如っち法名をいただかれた、それからこの A さんへ登らしちゃって5年という約束で無道寺というとうとう無道寺、そこで勉強なさることになったんですけど、一銭半銭の仕送りもなし、気の身気のままですよ、合わせ1名で行かしちゃったん、初めの間はまあお友達と机並べて勉強してらっしゃっても何にも紙買う銭にも筆買う銭にもないでしょ、 それでお友達の走り付けをして、御門跡様になる人ですよ。俺の家行ってお金もらってこいとか、着物をもらってこい。走り付けをして、二里三里の道を。ほんで着物を持ってきてやったり、お金をもらってきてやったりして、わずかな駄賃をもらって、それで紙を買い筆を買うて、一年勉強してらした。ところが、着のみ着のままでしょ。合わせが一名しかないんですよ。だんだん破れてもきましょうし、赤づいてくる。誰となしに電流惑星。電流惑星やと。こう言われて、まあ一緒に勉強はしておれませんので。それで、ご師匠様から書物を借りて、北谷というところへ、お下りになりまして、自分でいろんな材木を集めてきて、枯れ木を集めてきて、掘ったて小屋を作らした。用紙を買ってきて、それを屋根にして、ようよううろをしのぐような掘ったて小屋を作らせた。今でもね、勉強して出た北谷に、蓮如上人御学問所という、こういう札が立っております。掘ったて小屋があります。それは何度も何度も建て替えたんですよ。500年の間にさ、持つもんじゃないですから。だけど昔の原型が残っとるんです。本当にお気の毒なことだったと。食べ物がないでしょう。だから血の実を拾ったり、草を食べれそうなものは何でも鍋の中へ掘り込んで、それを耐えてごしゃごしゃのものを召し上がって命を保ってらっしゃった。ちょうど3年目に金ヶ森の弥七寿がある。こう喜びてな、蓮如様のことを案じまして、どうしても俺は明日一遍永山へ登ると、それはどうしても若様に会わにゃ承知ならんと。ところがこの人また貧乏で、妹の妙さんちゅうがおる。それは目が見えないんです。それ二人兄弟が住んでいたんですけど、妙さんや、明日俺な、本願寺の若様に会いに行くんじゃが、お土産持ってきたやが、何ぞのやじゃろうかな。何をお兄さんになさる。その日その日、食べる困難な我々の、こんな家庭で、こんな本願寺の若様に、お土産ったって何があんなものあるもんじゃ。うん、そらそうじゃ。だがな、この間刈り取った大麦がまんだそのままになっとうじゃろ。そうじゃ。じゃあ今夜お前と俺二人は一生懸命あれこねえてな。そして八田屋の子というもの、つまり小菓子ですわ。これをお土産に持っていけばいいか。一晩中かかって。ほんで八田屋の子をこしらえ一袋の缶袋に入れ。妙さんがこの間わしが目の見えん中でお茶を摘んで、ようようこの青茶を作っておいたで、これをお土産にというんで、二袋背中に担いで我が家を出ようとしたら雪がいっぺや降っとる。ふもとで成功だ。大山は大変だろう。しかし、まあ、明日まで延ばせる。どのようなことがあってもという。で、この年寄りの弥七がだんだんだんだん永山へ登っていきゃ行くほど雪が深い。ようよう、無道寺へ到着した頃にはもう桃田まで雪がある。ああ、ようよう到着したもんじゃから、本願寺の若様、蓮如様という方が、ここで勉強して出ると聞いて、訪ねてきました。どうか会わせてください。いや、そりゃな、初め一年はここにおいでたけど、まあ、自分で北谷へお下りになって、掘ったて小屋こしらそこで住んどいで、書物が読み終わると、会においでになる。新しい書物をお貸しすると、それを一生懸命勉強して、また新しい書物をこうやってな一生懸命勉強して出るが、とてもお前のような老人で北谷へは行けんぞ。ここでさえ桃田まで歩きじゃねえか。とてもお前では行けん。いや、死んでも私は会わにゃ。だんだんだんだん深い雪の中泳ぐように雪をかき分け、押し分けて、ようようですね、根本中道まで来た。ほんとずっと下の方が北谷です。 大声上げて、蓮如様、本願寺の若様、声を限りに弥七が呼びますと、掘った手小屋から出とへ出た蓮如様のお姿は二目と未練お姿や。思わずそこでわーと泣き出しました弥七が。親が違うからじゃ。親が違うとこんな哀れなことか。ああ、情けない後に、本願寺の方、ご本山の方を狙いつけて、地団だ踏んどると、蓮如様雪の中、バババババーと飛んできて、弥七今何を言うた。お母さんが違うから、親が違うから、この状態だとお前は、仮初めにも、わしの母親の悪口を言うてくれるな。どんな仕打ちを受けようと。わしはお母様の悪口言うたことも恨んだこともない。親子になるのは不可思議の因縁で親子にな。その代を受けるお母さんの悪口、どのような人でもその悪口言うならわしは許さんぞ。お母様が悪いのじゃない。こういう日を送らにはならんわ。このわしが蒔いた種の現れじゃ。誰も恨むことはない。このようにきつい仕打ちを受けるのも、やがて弥陀の本願を日本中に広めさせていただく元因になるかと思えば、苦しければ苦しいほど俺はありがたいのだ。諸兄様、若様、よう言うてください。思わず知らず私は申しましたが、お許しくだされ。今後はどのようなことがありましてもお母様の悪口は申しません。いや、俺も悪かった。若気の至りでな、お前を怒鳴りつけて、さ、寒かったであろう。わしのな、あれが住まいじゃが、見るも哀れだとお前は思うじゃが、しましまに山でな、枯れ木を拾って焚き物だけは山ほどある。ああ、お前暖を取らしてやさあさあ来いよと言って、まあその草庵へ連れてまいりまして、どんどんどんどんと火をたび、蘇生の思いです、うん、そうじゃそうじゃ、まあ死が何よりのごちそうじゃわなとおっしゃると思ってきました。八体のこと青茶を抱いて、何にもお土産ありませんが、夕べ一晩中妹と苦労しまして、ようようこういうものをこしらえてきましたが、召し上がれましょうか。出しますと、何をくれた。八田屋の子です。ありがたや、これ三年な。五穀を口にしたことがない。早速いただくわや。茶碗も箸も何もない。手のひらへ開けて。ほで水を二三滴おといて、指先でけ。砂糖や塩、その塩の味がついとるわけじゃねえ。そのままの何にも味のついとら、それを一口こう召し上がるとボロボロっと涙こぼいて、うまいな。弥七や、今度参らしていただくお浄土に百味の御食というがあるげながの、このような味がしようかの。お上人様、こんなものを召し上がってあった百味の恩人、貧乏ながらも三度が三度私は満腹しております。それなのに八代目の禅師式におなりなさるあなたがこんな八体の子を召し上がる、百味の恩人も格やあるらんとは、もったいないお言葉でございます、いうようなことがありまして、蓮如様は大変な勉強をされ、奈良へおいでになって5年間、それから仏法を広めようとなさるのにですね、苦心惨憺なさって初めて説教をなさったのが42歳です。それまでお商業表紙の破れるくらいちゅんですから、何十度何百度教行信証をはじめ21種類の五戒さんのお残しなさったお商業を読んで読んで読みたくって、それから初めてご説法なさるということになったのです。 だから今日の若いお坊さんらなんら勉強もせずに人の書いた本を丸暗記して話をするのとは話は違うんです。だから蓮如様がですね、念仏をいくら唱えても応用だとかおぼつかないとか、いろんなところにそういうお言葉がありますで、いつの間にかあんた方がいくら念仏を唱えても信心がなかったら往生はできない。だから信心のないような念仏はいくら唱えてもおぼつかない応用だというような考え方を持たれるんですが、なぜこういう言葉がお文の中に書かれているか、それにはそれ相当の理由があるんです。それはっきりこう聞いてもらわないかんと思います。まあね、話でした。ちょっと休憩して。と、お別れをしんと、ああ長い話をやってござるちゅうて、骨折って悪口言われんなら まあしかし蓮如上人は大変なご苦労をなさって、ほとんどお念仏の声の聞こえん中に日本中念仏の火の手が上がるような、その中高の祖として蓮如上人は、これはもう我々にはどうしても忘れることのできない大事なお方なんです。ところが五箇屋さん様や法然様とおっしゃることが違うじゃないかと、五戒さんは弥陀の誓願不思議に助けられまいらせて往生はとぐるなりと信じて念仏妄想と思い立つ心の起こる時、すなわち摂取不捨の利益に預けしめたもうと。ならその弥陀の誓願不思議地は何だと。これは法然上人が千尺集という書物を書きなさって、その千尺集の三章段、三段目のところに法然ごとき者が弥陀の本願を明らかにするということは誠に恐れ多い、去りながらこの恐れ多いと知りながら弥陀の本願を明らかにいたしますと、こういうことを仰せになって阿弥陀様のご本願は我が名を唱うる者を必ず迎え取ろうの本願だということを明らかにされた。やはりまた五箇屋さんはそれをお受けになって受領を一生増枠の受領っていうことはたとえっていうことですね。たとえギャッと生まれてから死ぬまで増枠、朝から晩まで罪ばかつくと、そういうものを主上印上、主上っちゃ我々のことです。印上っていうことは阿弥陀様のお手元へ引き寄せてくださる、その印象のためにとて生が名字と願じつつ脈不生者と誓いたい、お念仏せよっちことですよ、我が名を唱えよということですよ。でそれをですね、まあその、お念仏せや唱えりゃええという念仏の功徳を積み上げて、でその功徳でお浄土へ往生しようというような、まあ、考え方になったのが生前鎮西です。だから蓮如上人が今世間に流布して皆人の心得たる通りは何の分別もなく口にただ称名ばかりを唱えたらば極楽に往生すべきように思えり、これは大きにおぼつかなき次第なりと、だからそこだけ読んで念仏ぐらいはダメだと、信心がなければなダメだと、こういうことをみんなおっしゃるんで、ここのところを間違いなくですね味わっておいていただきたいというのでこういう話をするわけですが、大体五戒さんの教行信証でしょ、今日は大無量寿経でしょ、法然様のお弟子やけれども法然様は寛容によられた、五箇屋さんは大無量寿経によられた、これを寛容係、法然様のことを寛容係、禅道様もそうです、寛容係、龍樹天神頓鸞道釈、五箇屋さんは大経係、大無量寿経によられまして安心安堵なさった、 だから浄土の三部経ですけれども、法然様は善道様の直系ですから、寛容が拠り所です。五箇屋さんは大無量寿経が拠り所です。それをまあ拠り所という言葉使っていかんから、そこで寛容係とか、あるいは大経係と、こういうまあ言葉を使うわけですけれども、五箇屋さんははっきりと慎んで浄土真宗を案ずるに、浄土真宗とは何だと、これは二種の栄光ありと、お浄土へ往生するを往生栄光、再びを修行さやどにこう、シャバへも地獄へもあらゆる人々を救うがために現れて契約を施すということが幻想栄光、二種の人心と、まあ、こういう二種の栄光という、それが真宗の特徴であり、これまた五戒さんの腹底でありますから、慎んで浄土真宗を案ずるに二種の栄光あり、一つには往生なり、二つには幻想なり、往生栄光について真実の教行真宗ありと、こう五戒さんおっしゃった。その腹底は大無量寿経なんです。大無量寿経にこそ往元二栄光ということが明らかにされていて、それを徹底的に喜ばれたのが天神菩薩と曇鸞様ですから、その天神の神の一字と曇鸞の鸞の一字を取って、五戒さんはあまりの感激をされて親鸞と自分の名前さえ書いてらっしゃる。だから真実の経を表さば大無量寿経これなりと、真実の経、どのお経も真実じゃけれども、奇経相応と申して、私の根気とこの教えと相応して、こんな愚鈍な私が御助けに預かれるお経が大無量寿経なんだ、それを真実の経とおっしゃった。なら、その大無量寿経には何が書いてあるか、どういう内容ですかいうと、弥陀の本願を徳をもって今日の周知とし、妙行を徳をもって今日の体とする。大無量寿経のご精神は弥陀の本願を徳と、それが大経の心だ。なら体は、体は弥陀の妙行を徳をもって今日の体とする。妙行と本願、本願や妙行、妙行や本願、それは同じようなことですけれども、しかし本願といえば救いたいのお願いです。いくらなら本願助けたい願いがあったとて、力がなけらには我々を救うことできないじゃないですか。いくら阿弥陀様がとて、なむちゃくちゃでお浄土へ連れていくわけにはいきませんよ。仏の三不能といいましてね、仏様でもできんことが三つある。どういうことができないかっていうとね、人間の寿命をね、延べやたり縮めたり仏様なさらんのです。自分と自分で寿命を縮めていくんです。だから与えられた寿命というものは、その人その人が生まれる前、人間の世界へ出てくる前に、お前は70年とか、お前は90年とか、長い人は100年とか、そういうふうにその人その人の家宝によって自分の寿命というものが決まっている。だからいくら死にたいと思っても死ねませんよ。死のうと思ってね、水の中へ飛び込んだらね、あんまり冷たかったでやめたち人が死のうと思っても死ねません。死にたくなくても寿命を尽きれば死にます。だから病気で死ぬんじゃないんですよ。寿命が尽きるで死ぬ。だから寿命だけは全うしなければ一人前の人間と言えませんから、与えられた寿命だ。だからおばさんだ